10、お冬は長三郎の手を固く握ったままで、さらにささやいた。あなたの探している人は見つかりましたか？何と答えようかと長三郎はまた躊躇したが、結局思い切って正直に言った。見つからない。教えてあげましょうか。お前は知っているのか？知っています。本当に知っているのか？教えてくれ。と長三郎は疑うように聞いた。あなたの探している人はご近所に隠れています。近所とはどこだ？佐藤様のお屋敷に。とお冬は左右を見返りながら声を低めた。佐藤孫四郎殿か。と長三郎は意外らしく聞き返した。どうして知ってる？それにはお冬も答えないので、長三郎はすり寄ってまた聞いた。そこには晃之助とまだ他にも隠れているのか？自分の姉の名をあらわに言い出しかねて、長三郎は探るようにこう聞くと、お冬はかぶりを振った。いいえ、黒沼のお婿さんだけです。長三郎は失望した。もちろん晃之助の詮議も必要であるが、差し当たりは姉の行方を探し当てるのが自分の役目である。その姉は佐藤の屋敷にいないと聞いて、彼はせっかくの手がかりを失ったように思った。それでも再び念を押した。黒沼晃之助だけは確かに佐藤の屋敷に忍んでいるな。はい。長三郎はじれてきたので、とうとう姉の名を口にした。私の姉のおきたは一緒にいないのか？お姉さんはご一緒じゃありません。姉の居所をお前は知らないか？お冬はまた黙ってしまった。あくまでもじらされているように思われて、年の若い長三郎はイライラした。これ正直に教えてくれ。頼む。お頼みですか？頼む頼む。と長三郎は口早に言った。私もお頼み申したいことがありますが。とお冬は自分の顔を男の頬へすりつけるようにして、訴えるようにささやいた。もうこうなっては前後を顧みる暇もないので、長三郎は素直に答えた。お前の頼むこと、何でも聞いてやる。早く教えてくれ。では、一緒においでなさい。と、お冬は立ち上がった。彼女は、やはり男の手をつかんで離さなかった。この上は彼女の心のままに引きずられてゆくのほかはないので、長三郎も無言で歩み出した時、宵からの生暖かい風が往来の砂を舞いてどっと吹きつけた。その砂を顔に浴びて男も女も慌てて両袖を覆ったので、つながっている手と手が自然に離れた。長三郎の持っている提灯の火も危うく吹き消されそうになった。その風のうちに、お冬は何の音を聞いたのか、にわかに後ろを見返ったかと思うと、長三郎のそばをさっと離れて橋を南へ向かって飛鳥のごとくに駆け去った。取り残された長三郎はあっけに取られて、再びそれを追い捕らえる気力もなく、ただぼんやりとその行方を眺めていると、やがて草履の音が北の方から近づいて、大かむりをした男が後ろから彼に声をかけた。あなたはあの女とお知り合いでございますか？ 相手が何者かわからないので、長三郎は突っ立ったまま睨んでいると、男は放火無理の手ぬぐいを取って丁寧に会釈した。私は神田の三河町におりまして、お上の御用を務めている吉五郎というものでございます。失礼ながら、あなたは。長三郎も黙っていられなくなった。私は音羽のおまかない屋敷にいる瓜生長三郎。はあ、瓜生さんのご子息でございましたか。ちょうどいい人に出会ったというように、吉五郎は馴れ馴れしくすり寄ってきた。あの女は音羽の火の番の娘じゃございませんか。長三郎はうなずいた。ご近所ですから、前からご存知なんでしょうな、と吉五郎はまた聞いた。知っています。そこでくどくお尋ね申すようですが、今ここでどんなお話をなすったんでしょう。いや、こんなことを申し上げては大変失礼でございますが、これも御用とお示ししてご勘弁を願います。実は先刻あの女を取り押さえて少々取り調べておりますところへ、思いもよらない邪魔が入りまして、言いかけた時に強い南がまたもやどっと吹き寄せてきて、二人の顔を背けさせたが、その風の中で何を見つけたのか、吉五郎は慌てて二足三足駆け出した。一羽の白い蝶が風に吹き上げられたように地を離れてひらひらと空を舞ってゆくのである。長三郎もそれを見つけて思わず「あっ」と声を上げた。若旦那、捕まえてください。吉五郎はすぐに蝶を追った。長三郎も一緒に追った。しかもあいにくに強い風がまた吹きつけたので、蝶は橋の上から斜めに飛んで川の上に吹きやられてしまった。水に落ちたかな、と長三郎は提灯をかざしながら残念そうに言った。そうでしょう、川の方へ吹き飛ばされちゃしようがありません、と吉五郎も残念そうに水の上を覗いていた。しかし若旦那、あなたは何かご覧になりませんでしたか。何を見たかというのだ。あの蝶々の飛んでいくときに何かご覧になりませんでしたか。いや、別に。そうでしたか、と吉五郎は微笑みながらうなずいた。その一刹那に長三郎はふと心づいた。怪しい蝶はよそから飛んできたのでなく、そこらの地面から吹き上げられたらしい。暗い中で不意に起こったことであるから、もちろん確かにはわからないが、地に落ちていた蝶が強い風のために空中へ吹き上げられたのではあるまいか。生きた蝶か、死んだ蝶か、あるいはお冬が怪しい蝶をたもとにでも忍ばせていて、故意か偶然に落としていったのではあるまいか。その疑いを解こうとして彼はさらに聞き返した。「お前は何か見たのか？」「いや、別に」と吉五郎は笑っていた。自分の返事をオウム返しにして冷ややかに笑っているような岡っ引きの態度を、長三郎は小面が憎いようにも思った。彼は何をか見つけたに相違ない。そうして意地悪く隠しているのである。隠されるほど聞いたがるのが人情であるのに、まして今の場合、長三郎はあくまでもその秘密を探り知りたいので、忌々しいのをこらえながらおとなしく聞いた。お前は何か見たらしい。見たなら見たと言って正直に教えてくれ。私もあの蝶々について詮議をしているのだから。そうですか、と 吉五郎は少し考えながら答えた。せっかくですが、それは申し上げられません。あなたもご覧になったのなら、格別私の口からは申されません。こう申したら、定めて意地の悪いやつだとおぼし召すかもしれませんが、御用を務めている者はみんなそうです。そこで、あなたはどういうわけで、あの長女を御前になさるんです。別に、どうということもないが、この頃世間で評判が高いから、ただそれだけのことでございますか、と吉五郎は相手の顔色をうかがいながら言った。まだ他に何か子細があるのじゃございませんか。他に子細はない、と長三郎は強く言い切った。子細がなければよろしいのですが、と吉五郎はまたもや意味ありげに言った。時に、お姉様は、もうお屋敷へお帰りになりましたか。長三郎はぎょっとした。さすがは商売だけに、岡っ引きは、早くも姉の家出を知っているのである。さて、その返答をどうしたものかと、彼も即座の思案に迷っていると、吉五郎は諭すように言った。若旦那、私は大抵のことを知っています。蝶々のことも大抵は見当がつきました。やっぱり私の鑑定通りでした。近いうちにきっと埒を明けてお目にかけます。お姉様のご安否もやがて分かりましょう。ご兄弟のことですから、お姉様の行方をお探しなさるのはあなたのご了見次第ですが、蝶々の一件はあなた方がお手出しをなさらずに、どうぞ私どもにお任せください。素人方にやらされると、かえって仕事が面倒になりますから、お父様にもよくそうおっしゃってください。こうなると、他年の功を積んだ岡っ引きと前髪のある若侍とは全く相撲にならないのは分かりきっているので、長三郎も意地を張るわけにはいかなくなった。お前は姉の在りかを知っているのか。それは存じません。しかし、探索の意図をたぐってゆけば自然に分かることだと思います。もし知れましたらば、早速にお知らせ申します。自分の手柄をするばかりが能じゃありません。お屋敷のご迷惑にならないように、きっと取り計らいますから、ご安心ください。もうおいおいに夜が更けます。今晩はこれでお別れ申しましょう。雪かけて吉五郎はまた立ち戻った。ただいまも申した通りですから、あなた方は決して長女の一件にお関わり合いなさるな。悪くすると、あなた方のお体に何かの間違いがないとも限りませんから。脅すように言い聞かせて立ち去る後ろ姿を、長三郎は無言で見送っていた。吉五郎が最後の一言は、あながちに脅しばかりではない。現に黒沼伝兵衛は、目白の寺門前で、怪しい往生を遂げたのである。それを思うと、長三郎も今更のように一種の不安を感じて、どこにどんなやつが自分をつけ狙っているかもしれないと、にわかに警戒するような心持ちにもなった。そうして、風の音にも油断なく耳と目とを働かせながら、暗い夜道を提灯に照らして帰る途中、彼はいろいろに考えた。今夜のことはすべて謎である。お冬の言うことも吉五郎の言うことも、半分は分かっているようで半分は分からない。お冬は自分をどこへ誘っていくつもりであったのか、吉五郎は何を見つけたのか、長三郎にはよく分からないのである。 彼は怪しい娘と岡っ引きとにじらされているようにも感じた。予想以上に帰りが遅かったので、瓜生の父も母もやや心配していたが、無事に戻ってきた我が子の顔を見てまず安心した。長三郎は今日の探索の結果を報告して、どこにも姉の立ち回ったらしい形跡のないことを説明すると、父の顔色は曇った。不幸者め、困ったやつだ。明日は非番だから、俺も探しに出よう。まだ他にも心当たりはある。長三郎はお冬に出会ったことを報告すると、長八の眉はまたしわめられた。してみると、お冬という女はお北の行方を知っているのか。俺も最初から日の番のことが気にかかっていたのだが、やはり何かの関わり合いがあると見えるな。それにしても黒沼幸之助が佐藤孫次郎殿の屋敷に忍んでいるとは、いいことを聞き出した。どういうわけがあるか知らないが、本人を一旦かくまった以上、一通りの掛け合いでは素直に本人を渡すまい。存ぜぬ知らぬとしらを切るに相違ないから、なんとか手立てを巡らして無事に晃之助を受け取る工夫をしなければなるまい。それまでは誰にも他言するなよ。吉五郎に関する報告を聞いて、長八はまた言った。三河町の吉五郎の名は俺も聞いている。岡っ引き仲間でもなかなか腕利きだそうだ。それがもう大抵は見当をつけたという以上、長女の方はどうにか埒が明くのだろう。こうなると長女はどうでもいい。一日も早く沖田と晃之助を探し出して、こちらの埒を明けなければならない。父としてはこういうのが当然であると長三郎も思った。蝶の詮議などは所詮一種の物好きに過ぎない。それよりも姉の行方詮議が大事であると考えたので、彼は父と明日の探索の打ち合わせをして寝床に入った。しかも彼は目が冴えて眠られなかった。どうでもいいとは思いながらも、やはり彼は蝶のことが気にかかってならない。お冬と白い蝶とその二つを結びつけて、彼は何とかしてその謎を解こうと試みたが、結局は無駄な努力に終わった。長三郎が眠られない間に、同じく眠らない人があった。それは吉五郎の子分の留吉で、彼は寺の一間に夜着をかぶって空寝入りをしながら寺内の様子をうかがっていた。